London.
He calls me selfish.
スケベイスネック。
アップルっぽいこともそうでないこともふわっと届けする番組、アップルンルン。お届けするのはタロケンと
鉄道一郎と
ビジェです。
よろしくお願いします。
おい
ーす。よろしくお願いします。
先日、まあ、お客さんが、まあ、Windows ノート、まあ、ほとんど会計ぐらいしか使わないんで、そんなに、まあ、そこそこのやつでいいよって話で、うん、お客さんの Windows ノート探したんですけどね。うん。うん、で、もう今あれですね、Windows の世界でももうメモリって増出できないのが当たり前になってますね。
ああ、そう、困るな、それもまた。
うん。まあ、Mac で言えば MacBook Air ぐらいの、まあ、Windows って14インチが主流だから14インチぐらいの、
うん。
うん。はい、まあ、手軽なノートで、まあ一応でもまあなんだ、セレロンとかだと、どうだろう、この先何年も使っていると厳しいんで、まあ、Ryzen 5か Core i5 か以上かぐらいで、まあメモリも8ギガ、メモリ増設できれば8ギガでもいいんですけど、
うんうん
できないんだら16ギガの方が無難だよなって思って、
まあね、うん、
探してるんと、やっぱ、うん、ほぼもうメモリ増設スロット、仕様のとこまでちゃんと見てみても、仕様、なんだ、オンボードがほとんど、もしくは空きスロットゼロとか、
へぇ、
うん、なんで、もう、まあ、Mac はもうもちろんそうなんですけども、もはや、なんだ、まあ、ゲーミングノートとかそういうハイスペックなやつは別として、
うん、
もはやパソコンはもう Mac も Windows も関係なくメモリは増設できないものと思っちゃわないといけないみたいな。
それは良くない流れだよな。
まあ、なんだろうな。まあ、メモリ増設スロットというかね、
うん、
まあ、要は、まあ、ほとんどオンボードになってるか、まあ、実際その、うん、使用上はオンボードって書いてあっても、実はメモリ増設スロットにメモリが刺さってるだけっていう機種もなくはないとは思うんですけど、
うんうん
うん、まあ、なんだろう、メーカー一つはもうメモリ増設してほしくないっていうことなんでしょうね、きっとね。
それ微妙だなぁ、なんか。
嫌
な世の中になってきたな
ぁ。まあ、なんかね。
うん、いや、せめてウィンドって、その、さ、ライゼンとかは、
うん、
明らかにアーキテクチャ的に別にメモリスロットでもいいわけじゃん、今までそうなんだから。
まあそうなんですよね。
うん。うん、ってことは、お前らの都合だけだろって感じ、すげえすんじゃんね、うん、なんか。
まあ、生産上のコストダウンなのか、もしくはそのなんだ、ユーザーが自分で買ってきたメモリ増設して、まあ、そいつが品質悪くって、
うん、
調子悪くなってきたときに、まあ、大体当然パソコンメーカーに問い合わせが行くと思うので、
うん、
そういうサポートコストを嫌ったのかもしれないんですけど。
うん、いや、でもね、微妙だな、なんか。
まあ、割と SSD は M2 ですって書いてあるところが多いから、SSD は買えるっぽいんだよ
な。ああ、そうなんだ。なんなんだろうね。そう。
なんかよくわからないんですよね。まあ、ちょっと前はなんだ、エーサーだったかな、あれは。
うん、
デスクトのタワー型を買っても、まあ、当然メモリスロットはあるんだけど、
うん、
その、何横の蓋を開けたら、メーカー保証は効きなくなりますっていう。
ああ、もう、
あれがあってあるとか、
だからもう、それ、のきなみ EU さんに期待しよう。メモリは買いさせろと、じゃないと売っちゃいけねえと、EU さんに言ってもらおうもん。
それはいいかもしれない。
おお、ね、いや、そりゃおかしいよ、やっぱ。
まあ、そんななので、まあ、ねえ、さすがに Windows はもうちょっとなんとかなるだろうと思ったけど、ことごとくこんなにメモリ増設できないやつばっかりだとは思わずっていうことで。
ああ、そうなんだ、それ。
うん、
まあ、Apple のやり方に習ったのかな。
どうなんですかね。
うん、そもそもメモリ変えれないってやっぱおかしいと思うよってすげえ思うもんね。
まあね。
うん。
うん、Windows のユーザーの方は怒ってないんですか？昔だったらなんか自由を求める方が、 ね、Mac の方は相当あの自由がないのにお前らいいのかとけしかけられた記憶がまだあるんですか、
うんうん、そうだよね。
ね、
うん、
どうなんすかね。
その方々はもう結構お年を召してもうどうでもよくなった、そういう気力がなくなっちゃったりしたの？
それかまあなんかすげえ低価格モデルはってこと？
うん、あ、なんか多分ゲーミングノートとかああいうのは多分できると思うんですけど、
うん、
いわゆる日常使い、
うん、
うん、ジムと、ジム的な内容ではエクセルとかが動けばいいよとか、会計ソフトが動けばいいよとか、
うん、
まあ要するにそのなんだ、ゲームもしないし、動画編集、重い動画編集もしないしっていう、
うん
うん、例えばなんだろうな、まあ、安ければ5、6万ぐらい、ノートで言えば5、6万、14インチぐらいの、うんうん、モバイルノートっぽいやつで、
うん、
うん、ぐらいのやつは軒並みそんな感じです
ね。まあまあだからやっぱりそのまあ5、6万ならしょうがないかって思わせる戦略なのかな。
まあそれはあるかもしれない、
ね。うん、まあそれだったら割り切れなくもないか。
うん。
でそれが12万ぐらい出すんだけどメモリ変えられないって言われるとすげえムカつくなと思って。うん
多分でも Windows だったら12万ぐらい出すともはやメモリ 32GB とか載ってるマシンとかになるんじゃないかな。
ああ、それだったらいいけどね。
うん、で、だいたい価格モデル探してても、じゃあもうあの、5万くらいでもいいかと思って、
うん、
それぐらい探してってもそのなんだろうな、あるし別にあの、買えるんだけど、
うん、
納期が1ヶ月かかりますとかそんなバカなんですよね。
うんうん、
で、すぐに来るやつだともうちょい6万ぐらいとか6万7万ぐらい
なるほど
は1週間ぐらい届きますとかそんなんで、
うんうんうん、
だからなんだろうな、うん、あの安いのであの値段で釣るけど実際あの何手元に届くまともな日数で手元に届くのを買うと6万7万ぐらいになってくるみたいな。
なるほど。
大体どこのメーカーもそんな感じで、かけすもちろん、なんか、下手したら納期未定ですとか、そんなのってというか、
うん、まあまあ、まあまあ、格安っていうには訳があるっていうことで、まあ、ギリ、うん、まあ、悪かないか。
まあね、
うん、
うん、なんで、まあ、なかなかね、Windows の世界も、で、また、なんだろうな。価格コムとかでこう、ざーっとこう安い順とかに並べてみても、
うん、
ちゃんとなんだろうな、いろんなことを選択肢で選択しとかないと、Chromebook が混ざってたりとかね。
ああ、怖えな。
そうそうそうそう。なんか、よくわかんないのが混ざってたりとかね。
うん、
うん。下手したら、あの、CPU がスナップドラゴンですから、いいのが混ざってたりとかするので、
うん。
うん、
ちゃんとなんだ、その辺の選択をちゃんとしないと、
うん、
うっかりすると変なのを、ま、買ってしまう。
うん。
うん、あとなんだ、Windows 11の S モードとか、あの辺も、まだあるのか、在庫的には。
うん。
うん。なので、その辺しっかり、なんだ、見分けないと危ないなっていう感じになってますね。
なるほど。
うん。なんで、まあまあそんな中で調べてて、まあ結局なんだ、値段と、あと納期のバランスとかで、まあ結局なんだ、レノボとかになったのか。
うん。
うん。まあ6万円台で、6万5千円ぐらいで、Ryzen 5、メモリ16ギガ、SSD 512ギガみたいな感じ。うんうんうん。で、Windows 11 Home で、まあ、オフィスはないですけど、まあ、今回いらなかったんで、まあ、それぐらいになったんで、まあまあ、あの辺が、無難というか、最終的にはやっぱり、割と僕、お客さんで Windows ノートって言われて探すと、別に特に選ぼうとしてるわけじゃないんだけど、最終的にレノボになることが多くて、
うんうんうん、
やっぱレノボになるんだなと思ったんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、その辺で落ちていきはしたんですけど、まあ、なかなかね、まあ、そんな感じなんで、Windows 買うときももう、メモリは、増設できるかどうかをちゃんと確認して、仕様のところで、空きスロットとかあるかどうかを確認しないと、
うん、
いけないし、メーカーによっては、例えばな、ファーウェイとかの Windows ノートとか見てると、もはや仕様のところにも、なんだ、空きスロットって項目がないんですよね、そもそも。そんな感じなので、まあ本当に昔の常識は通用しないっていうね、
うん、
Windows の世界でも。 そんなことになってるんで、
うん。
うん、まあ、Windows ね、買う方はちょっと、その辺も気をつけて買っていただいた方が良さそうな感じですね。
うん。
うん。まあ、Mac もね、次に出るモデルからメモリ標準で16ギガになるんじゃないかと言われているので、
うん。
うん。まあね、今から買って、ずっと使い倒すんだったら、まあ、今からメモリ16ギガぐらいにしといた方が無難かなっていう感じはするわけなんですよね。
うん
うん、はい。まあね、まあね、そんな感じで Windows 界隈はそんな感じなんですけど、
うん、
まあ、その一方で、Mac の方ではね、うん、iOS 18、それから MacOS 15、セコイアとか、うん、その辺が出たわけなんですけど、
うん
うん、まあ、まず iPhone の方の iOS 18、
う
んまあ、僕これリリースした直後にも全部 Mac も iPad も iPhone も全部 OS 上げたので、
うん、
もう全部新しい OS になってるんですけどね。
うん
うん
まあ一つはパッと目につくのはなんだ、コントロールセンターがカラフルになったなっていうところ。
うん。
へ
うん。まあ色がね、前モノクロ一色だったんですけど、まあ色がついてるっていうこと。
うん。
あとはなんだ、コントロールセンターで、例えば僕だったらホームキットに対応してるスマートコンセントなかった扇風機のスイッチを入れとして、まあ、Siriで言葉で言うには変わりはないんですけど、
うん。
コントロールセンターからボタンを出してそこでオンにしようとすると、うん、今まではコントロールセンターを出してボタンがあってそのボタンを押すとその画面でオンかオフかができたんですが、iOS 18になってからはその扇風機のボタンを押すと一回扇風機のボタンが画面なんだ全画面使うようにでっかくなってそこから押すっていうので、
うん
二回押さないといけなくなったんですね。今まで一回で済んでたのが、済んでたのが。いや、それはめんどくさいからもっとでいいなと思ったんだけど。
うん、
うん。まあ、その辺でいろいろ多少ね、その操作性が変わったりとか、うん、っていうところがありますね。
うん、
まあ、あとはその、自由度が、ホーム画面の自由度が上がっていて、今までだと、例えばそのなんだ、iPhone 上で、アプリを1個、例えばホーム画面から消したら、
うん、
全部こう、左上に対して詰められてたじゃないですか、
はい、
自動的に。
は
い
うんうん、
あれが、詰めるっていうのは自動的に詰めるってことなくって、隙間を開けられる。
うん。
うん、だから、逆に言うと自分の好きな位置に、自由に配置できると。
うん
うん、いうようになってるんで、前だとなんだ、一個捨てると消すと踏められるから、うん、これじゃあ今まで使ってたのと他のな並びが全然変わってくるから、なんか今までと同じに近い並びになるように、なんかいろいろ順番を入れ替えたりして、
うんうん、
手間がかかってたんですけど、まあそういうのがなくなったり、うん、まあまあアンドロイドみたいに、まあ、好きな位置に並べられるって感じですよね。
うん
うん、まあそんな風にはなってたりとかしますよね。うん、あとはまあね、写真アプリがだいぶ変わって操作性が変わったんで、これはなんか賛否両論あって、使いにくいって思ってしたら使いにくいって思ってるっていう話はよく聞きますけど、うん、あとはなんだろうな、まあ細かいところは本当にちまちまと手が入れられているので、うん、まあ細かいこと言い出すと、キリがないんですけれど、あれか、でかいのはパスワードアプリができたか。うん、だから、いわゆるワンパスワードみたいなのが標準で入ったんですね、音声標準で。
うん。
うん、なんで、そこで、パスワードを管理してるんで、まあ、アプリとしてアイコンも存在するし、まあ、サファリとかね、そういうので、ログインするときに、パスワードアプリから、記録されてるパスワードを引っ張ってくるかどうかっていうのを聞かれて、まあそこから引っ張ってくると、まあ、一時手入力しなくても、まあ自動的にパスワードが入るよっていう。
うん。
まあ今まではキーチェーンがやってたんですけど、それがアプリとして、まあ iPhone の中で見れるようになったっていう。
うん。
うん。
うん。のがあって、まあちょっとその辺で、まあパスワード管理が逆にしやすくなったのかな。そっちのパスワードアプリの中で、まあ、間違って入れたやつが古い記録とかは消したりとかできるんで。
うん。
その辺の操作性はまあ良くなったのかなっていう感じはしますかね。
うん。
うん。 あとはなんだろうな。まあ、そこまで僕が使ってるのは、では大きな違いを感じてないんですけど、あれか、電話機能のライブ留守番電話。これは今回じゃなくて前の OS だったような気もするんだけどな。なんか、iOS18 にしたら、今まではそのなんだ、スマート留守電に、転送してそっちで留守番電話の記録をしてたんですけど、
はい、
まあそれがそうなんだ、iOS 標準の留守番電話がこう、なんだろうな、コールがかかってきて留守番電話に出るタイミングがそっちの方が早いのかわかんないけど、iPhone の標準機能の留守番電話機能で留守番電話を受けてるって形に変わってたんですね、いつの間にか。
うん、
で、その中で一応、その、残されたメッセージがテキスト化されてるっていうのがちゃんと日本語でもできるようになってたので、
うん。
うん、まあ、これができるんだったら、まあ、スマート留守電解約してもいいのかなとか今考えてるんですけど、
うん。
うん、ただ、スマート留守電よりは若干、テキスト化する精度が悪いので、
うん。
うんまあ、どうかって感じはあるんですけど、まあ、月、あれいくらかかってるんだろう。300円ぐらいかかってるのかな。うん、スマート留守電、まあ、なしでも、まあ、これならいけるか。まあ、もちろん、その、録音された、音声も iPhone の画面の中ですぐに再生できるので、
うん。
うん、よくね、キャリアがやってる留守電サービスだと、電話して、それで留守電聞かなきゃいけないみたいなのがあったりしますけど、まあ、それも iPhone の中に録音されるんで、まあ、そういう使いがあってからすると、まあ、ひょっとしたらもうこの iPhone の標準の留守番電話機能でもいいのかもしれないなっていうふうにちょっと思ってるところですね。
うん。
うん。あとはなんだ、まだやってないけど、アプリをなんかロックしたりとかそういうことできるのか、Face ID とか Touch ID とかパスワード、パスコード入れないと開けないアプリとかっていう設定はできるのか。
うん。
うん、まあそんな感じで、まあ iOS18 ですね。まあ特に、まあさっきのコントロールセンターのあのボタン押すのが一手間増えたっていうの以外は特に問題、悪いところはないので、まあとりあえずはね、これで使っていいかなと思って使ってはいるんですけどね。
うん。
うん。ビジョは iOS18 しました？
しょ。
ああ、どうですか？使ってみて。
いや、まあ、特になんか18を使おうと思って使ってないから、まあ、普通に使ってるだけだよね。
まあ、そうですね。
うん。
まあ、特に普通に使ってて、17から変わっても、そこまで別に違和感もなく。
うん。
うん、まあ、普通に使えてるので。
うん。
うん。なんでね、まあ、ね、まあ、ちまちまとした、まあ、バグとかはまたこれから出てくるかもしれないんですけど。
いや、ただ、あれなんだよな、うん、5G をつかまないっていうスイッチ入れてくんねえかなと思ってんな、最近。
それあるんじゃないですか？
ある？
うん、なんだっけ、あれ、モバイルで、なんか、うん、あの辺の設定にあったっていう。
あった、探したけどなかったんだよな、うん、これ。なかったっけと思って探したんだけど。
え、ひょっとして iOS 18からなくなった？
わかんない。
モバイル通信じゃなかったっけ？モバイル通信で、主回線、うん、どこだ？デフォルト回線。
昔あったように思ったんだけど、この間探した時なかったんだよな。
うん、これまではありました。ありました。
あ、
ちょっと待ってください、うん。これまではありましたね、確かに。
うん。
うん？なくなったのか、ひょっとして。
これがさ、何が困るって、どうもね、うん、これ、うん、スカイプもそうだし、IP 無線系のアプリもそうなんだけど、
うん、
この狭間にいると、
うん、
なんかいろんな不具合が起こるのよ。
あ、そうなんだ。
うん。
あ、
これ、あれなんだよな、うん、IP 無線で声が来なかったりとか、
うん、
することがあるのよね。スカイプでも同じだから、
は
あ
は
あ
は
あ、声飛ばす系はだから 4G と 5G をこう微妙にこうなんか狭間にいてさ、どっ ちつかずになった時に、
うん、
みたいなことが起こってるっぽいのよ。
ああ、そういうことか。
うん。
うん、ああね、ありました。
あって、あるんだ。
うん。モバイル通信の中の、
うん、
SIM っていう項目。
うん。
で、その回線選ぶと、
うん、
その中に、音声通信とデータで 5G をオートにするのか、オンにするのか、4G 固定にするのかってい
う。ああ、4G 固定があるんだ。
うん。ありますね。
じゃああれだな、IP 無線系使うときにはもう全員 4G 固定にしといた方がいいな。
そうかもしれないけど。
うん。
あ、そうか。そういう問題があるのか。
ある。どうも、だからこの間ヒロと収録したときも、
うん、
ちょうどそういうところでだから、スカイプがオフラインになるのよ。
へ
ー。突然。
あ、そうなんだ。
うん。なんでまた繋がり始めた理由を繰り返すの。だから、だからアプリ側が何らかの対応されてたら問題ないのかもしんないけど、これ IP 無線でも同じ感じ。
うん、あ、そうなん
です
か。
うん。だからもう 4G なら 4G で、もう無理なら入らないの方が、
うん。
特に声系のものはね、そうした方がいいなぁと思って。
ああ。まあ僕が今はね、ちなみにメイン回線にしてるのは IIGM 用の AU の回線で、
うん、
そいつは 5G もまあ使えるんで、
うん、
僕の今の設定は 5G オートだから、5G が、なんだ、オートだと、まあ自動的に選択するのが
その状況
です。うん。5G オンにすると、5G 優先的に掴むかな、確か。
うん、だろ
う、ね。4G だと、うん、5G は掴まない。
うん。
僕は 5G オートでやってたけど、どうなんだ、特に何か違いを感じなかったから。うん、よくわからないですけど。まあ、そんなことがあるんであれば、まあね、設定で、SIM ごとに、それは設定できるみたいなんで。
SIM で設定すんのね。
うん。
うん。
そう、モバイル通信をして、各 SIM ごとにその、うん、SIM オンって書いてあるところがあるんで、
うん、
そこを押すとその中で、5G か 4G かとかっていうその 4G 固定なのかは 5G をオンにするかしないかみたいなのは選べる。これは
変わってないです
ね。なるほど。うん、できますね。
ならいいな。まあそれくらいだな、うん、なんか。
ああ、そうですね。うん、まあ、あとあれか、若干日本語の変換の優先順位が変わったとかで、なんか、これはちょっとなんか前の方が良かったなみたいな感じはあるけど、まあ、これは使い続けたらまた洗練されていくかもしれないんですけど、まあ、それぐらいで、あとは特に不便なことはないかなっていう感じですかね。うん。あと、まあ、それで、で、まあ、これはね、記事を見て初めて知ったんですけど、なんかどうも、今回から iOS 18に、乗り物酔いをしないような機能がついてるっていうのがあって、うん、車両モーション級っていうらしいんですけど、
うん、
でもそのなんだ、まあ、車に乗ってると、とか電車に乗ってたりすると、その、前後関係にね、動いたり止まったりするときに G が働いたり、カーブだったり横に G が働いたりとかして、うん、まあ、人間の頭は三半規管でそれを感じてるわけなんですけど、スマホの画面はそれに関係なく、まあ、固定されてるわけですよね。
うん。
うん。でも、その、なんだろう、体は揺れを感じてるのに画面は止まってるっていうのの差のせいで、酔いが発生する、乗り物酔いが発生するっていうところがあるらしくて、
うん。
で、どうもこの、車両モーション級っていう機能をオンにすると、iPhone の画面に、4つだか6つだか黒い点が出てくるのかな、
うん、
で、センサーを使って、その、酔いに合わせて、なんと、その 6個の黒い点が動くと、前後とか左右とかに。
うん
うん、まあ、それによって、その、なんだ、揺れに合わせて動くから、まあ、画面自体全体は動かないんですけど、その黒い点が動くだけでも、三半規管を通して体が感じているのと差が少なくなって、場合によっては多少寄り物酔いが改善されるっていう、なんかそんなのがあるらしいんですね。
うん。
うん、その機能がこの iOS 18からは載ってたそうで。 まあ、まあ、試しにちょっと一時的に設定してみたら、確かに黒い点が出てきて、動くんですけどね。
うん。
うん、なんで、まあ、僕は乗り物より全然しないので、実験はできないっていうか、体感はできなかったんですけど、iPhone 見ながらとかね、よく言うのは、ね、小説とか本を読みながら、電車に乗ってると、酔うとかいう人は結構聞けますけど、
うん。
うん
うん
まあそういう人はまあちょっと良ければこの車両モーションキューっていうのをね試してもらうとひょっとしたら多少は良くなるのかもしんないっていうね、うん、そんな機能も載ってるんだそうですね、うん、まあまあそれとあとは iPadOS18、
うん
うん、まあこれもほとんど iPhone のね iOS18 とまあ、そんな変わらないというか、ほぼそれと沿った内容なんで、まあ、さっきは言わなかったですけど、例えばなんだ、カレンダーの中に、トゥードゥーリスト、あれが入るとかね、
うん、
うん、自動的に入るとか、ああいうのとか含めて、まあ、iOS の変更と、共通ではあるんで、まあ、iPadOS18 だけで、ネットで検索すると新機能とかで検索すると、まあ出てくるのはもうなんか計算機のことばっかり出てくるんですけど、
うんうんうん、
まあやっとiPadOS に計算機が標準で乗ったっていうね、
うん
うん、まあ、まだ試してはいないんですが、計算式を手書きするとそれでも計算できるみたいなのがあるらしくて、
うん
ね、多分分数とかもできるのか、だから手書きでなんか5分の3たす8かけるなんとかとか分数で計算式を書くと、それでちゃんと計算してくれて、で、それも、まあ、ヒストリーというかね、過去ログに残してくれるんで、これまでの計算もパッと見れるとか、そういうのはあるらしいんで、まあ、手書きでやりたいとか、あとはなんだろうな、いわゆる電卓だとやりにくい難情とかそういうやつ、
うん。
うん。ああいうのはそっちの方がやりやすいかもしれないし、あとは、手書きで、書いて y イコール 3x プラス1とか書くと自動的にグラフにしてくれるとか、
うん、
うん、そんなのがあるんで、まあその辺をよく使う人はまあ面白いかなっていう、うん、いうようなところはあるようですね。
うん。
うん、で、まああとはまあ、あとはあれですね。これは後から知ったんですけど、M4 の iPad Pro に iPadOS18 を入れると、Mac Pro、iPad Pro が分鎮化するっていうニュースっていうか。
ああ、出てたな。
うん、報告があって。うん。なんで、今一応 Apple としては iPad、なんだ、M4 の iPad Pro に対しては iPadOS18 を入れられないのにストップしてるらしいんですけどね。
うん。
うん。ただ僕のうちの M4 iPad Pro は全く問題なく普通に動いてるんですけど、うん、でまあどうもなんか見てると iPadOS18 とほぼ同時期かな、同時期に iPadOS17.7 が出てたんで、
うんうん、
僕も OS アップデートするときにiPadOS18 を入れるのか 17.7 を入れるのかって選択肢があって、そこでまあ18を入れたんで 17.6 から18に行ったんですけど、
うん、
でもこれだと問題なくて 17.7 を1回入れてから18に行くとこの問題が発生してるっぽいよっていうのがありますね、
うん
うん、まあ、あとはなんだ、ネット上の記事どっかの、まあ、デジタル関係の、ね、編集部が書いた記事だと、例えばなんだ、iPadOS18 のプレビュー版、インサイダープレビューとか、あの辺に出てたとか、
うん
うん、が入ってると、はい、そのまま通常の iOS18 にすると、やっぱりそうやって起動ができなくなるとか、
うん
うん、っていうのがあるんで、まあこれがだからまあね、どれぐらいにワイヤーで発生してるのかっていうのはよくわからないんですけど、今のところ、まあアップルもそれ認めてて、とりあえずは今 iPad、iPad Pro M4 版には、iPadOS18 はアップグレードできないように、まあアップグレードを止めてるよっていう、
うん、
うん、ことのようですね。うん。なんでまあ、この辺はね、まあ、iPhone、iPad、Apple の方で、Apple の方で、まあ、その辺の修正なりね、原因究明なんかできてから、まあ、改めてまあ、アップデートできるようになると思うんで、ちょっとまあ、M4 の iPad Pro 使ってして、まだアップデートしてない人は、ちょっと待った方がいいっていうか、まあ、待たざるを得ない状態にはなってるんですけど。
うん。
うん、まあ僕の iPad Pro 11インチは特に問題なく普通にアップデートできて、まあ普通に今も使えてて、まあ特に支障なく。まあiPhone と同じ画面の変化はありましたけど、まあ取り立てて、何かしら大きく変わったかって言われると、まあ計算機以外がそんなにないんで、まあ普通に使ってますね。
うん。
うん、で、まあ、風呂用の、お風呂用の、ノーマル iPad 2000、ん？あれは2019ぐらいかな？
うん。
ライトニングがついてた一番最後のやつですね。あれも別に問題ないし。うん。っていうことなんで、まあ、特に、普通にその辺も動いてるっていう感じになってますね。うん。ビーチはこれ iPadOS 18も入れました、そしたら。
入れた。
ああ。なんかありました？
いや、特に何にも。
ないですよね。うん、まあ、僕もそんな感じですね。
うん。
うん、なんで、まあまあ。特にって感じで使ってますね。うん、で、あと、なんだ、MacOS、まあ、これも同時に出て、MacOS15 セコイアが出まして、
うん、
まあ、これも早速入れたんですけど、まあ、これは入れると、なんだ、iPhone のリモートコントロールアプリがもうドックに自動的に追加されて、
うん。
うん、で、まあ、どんなもんだろうと思って、試しに早速設定してみたんですけど、最初の設定だけ、なんかいろいろ、ちょっとめんどくさかったですけど、
うん、
一回設定しちゃうともう、Mac の中でその iPhone ミラーリングってアプリを立ち上げると、もう iPhone の画面が Mac の画面に出てきて、で、それでもう iPhone がリモートコントロールできると。
うん。
うん。なんでこれはもう、かなり使ってますね、僕は。
うん。
うん。
iPhone とか iOS、うん、iPadOS だとアプリ化されてるけど、そうじゃないと、Mac ではアプリ化されてないようなやつ、
うん、
例えば Yahoo の乗り換え案内とか、Mac でやろうとすると Yahoo に、Yahoo Japan に行って Yahoo 乗り換え案内のページにブラウザーで行ってやらないとできない、
うん、
けど iPhone とかだとアプリがあってアプリでパッとできるとか、
うん、
あと普段使ってる、これまで使った履歴がそのまま入ってるから、駅の選択が楽とかそういうのがあるので、
うん、
そうするともう、これまででも、Mac 使ってても、Yahoo の理解案内使おうと思ったら、Mac でやるんじゃなくって、もう iPhone を取りに行ってそれでやってたので、
うん、
そういうのを手間が省けたっていうのがね、
うん、
大きいので、うん、まあ他にもなんだ、例えばクレジットカードとかの明細が、やっぱり、iPhone だとアプリ化されてるけど、パソコン向けだとブラウザから行ってくださいとかそういうのは結構あるので、
うん。
で、まあやっぱり、ね、一時的なんだ、日中というかね、普段使ってるのは Mac より iPhone の方が長いので、やっぱりこっちの方が扱いやすいのはたくさんあるんで、うん、これは、かなり重宝してますね。で、ただこのなんだ、この iPhone の、iPhone ミラーリング、これが、どういう条件なら使えるかっていうやつ。
はい。
うん、これがちょっと気になって調べてみたんですけれど、まあこれ Apple 公式ページの中の結構下の方に行かないと出てこないんですが、iPhone ミラーリングが使えるシステム条件として、一度に1台の Mac と1台の iPhone のみで使用できますと。
ほう。
で、Mac の方は Apple Silicon の Mac または Apple T2 セキュリティチップが搭載の Intel Mac。だから、なんだ。MacBook Pro で言うと、2018年モデル以降とかになったかな、確か、T2 は。うん。ぐらいの、Intel Mac だと、まあ、使えて、まあ、もちろん MacOS15 セコイアが載ってるっていう条件。 で、まあ、iPhone は当然 iOS18 と。
うん。
で、iPhone と Mac と両方で2ファクター認証を使ってて、で、同じ Apple アカウントでサインインしていること。
うん、
で、iPhone と Mac で Bluetooth と Wi-Fi がオンになっていること。
うん、
それから、iPhone がロックされてて、Mac の近くにあること。だから物理的に近くにないといけないですね。
うん
うん、充電中でもいいし、スタンバイ状態でもいいよと。
うん、
で、iPhone がモバイル通信接続を共有してないだから、インターネット共有をやってないっていうこと。
うん、
で、Mac でもインターネット共有をやってない。それから AirPlay もサイト感も使ってないという。
うん、
という条件だと、この iPhone ミラーリングが使えますよと。
うん、
だから同じ Wi-Fi 界に、になくても、まあいいんですね、こういうのとね、うん。まだ試してないですけど。うん。まだ外出先とかで同じ Wi-Fi 界いなくても、近くに Mac と iPhone があって、両方で Bluetooth と Wi-Fi がオンになってたら、まあ直接ピアツーピアで繋がるっていうことなんだろうな、きっと。
うん、
これ読むと、うん。で、物理的に近くにないといけないんで、僕これ最初見たときは、これひょっとして、名古屋にいる母親の iPhone のリモートコントロールできないかなとかちょっと期待してたんですけど、
はいはいはい、
うん。それは無理みたいですね。
うん。
なんで、あくまで手元近くにあるっていうことが条件なんだそうです。
うん。
うん、なんで、まあ、まあ、とはいえね、さっき言ったように、まあ、iPhone アプリの方が便利なことは結構あるんで、まあ、割ともう、MacOS 15にして、もう、結構僕としては使用頻度が高くなってますかね。うん、あとは何だろうな。まあ、それが一番インパクトが強いかな。
うん、
まあ、細かいことを言うと、まあ、他にもいろいろとあるけど、まあ、そこまで、取り立てて、僕の世界方ではあんまり変化を感じなかったかなっていうところですかね。うん、BJ はこれもあげました？
うん、あげた。
なんかありました？
いや、いや、だから特に変わった使い方しないから。
まあ、そうです
ね、普通に使ってるって感じかな。
やっぱそうですよね。
うん。
まあ、まあ、多少なんだ、サファリのところとか、いろいろ画面表示とか、なんかモード切り替えとか変わったりとかは、まあ、してはいるんですけど、
うん、
うん、まあ、そこまで、劇的に変わったっていうのは、さっきの iPhone のミラーリング以外は特にないので、
うん、
で、特に使えなくなったものも僕の中ではないかな。うん。なんで、まあ、特に、変わりなく普通に使えてるっていうのは、これも変わらない感じですかね。
うん。
うん、まあそんな感じで、まあちょっとね、M4 iPad Pro に関しては問題ありましたけど、まあそれ以外は大方問題なんじゃないかっていう感じでね、
うん、
普通に使えてるんですけれども、まあまあこれとたまたま似たタイミングで、出てきたのがなんだ、ダイソーで Apple Pencil っぽいやつが、うん、1000円で売ってるよっていうニュースがありまして、
うん
うんうん、まあジェネリックアップルペンシルとか言われてるんですけど、
うん、
これが見た目はほぼ変わんなくって、USB-C で充電する、それから残留表示のインジケーターの LED がついている、マグネットでくっつけどワイヤレス充電は非対応と、
うん、
でペアリングなしでどの iPad でもかける、
うん、
それから傾き検知は対応してるけど、筆圧は非対応ですよと、
うん、
いうのが、ダイソーで1000円で売ってるそうですね。で、これだったら買ってもいいかと思って、うちの近所のダイソーに行ってみたんですけど、
うん
うん、うちの近所のダイソーにはなかったです。
うん、
なんで買えてはいないけど、どっかで売ってたら買おうかなと思ってるんですが。うん、まあ、筆圧とかは、まあ、僕はいらないかな、僕の使い方だとな。うん。この内容で普通に使えるんだったら、もう全然これでいいかなっていう感じはありますね。
うん。
まあね、あとは、まあ、アマゾンでね、売ってるような、まあ、この類のやつっていうのも、まあ、いっぱいあると思うんでね。
うん。
まあ、そういうの使っていらっしゃる方もいると思うんですけど、うん。 ダイソーだとまあこれは1000円でできてしまうっていうね、
うん、
最近のダイソーのパワーはすごいなっていう、うん、ところでありますよね、うん、ただダイソー結構なんだこうやっていろんなものを出していて便利です安かったりするんですけど逆に言うとなんだろうもうもはやあの300円とか500円とか700円のものが当たり前にあって100円で買えるものがだいぶ減った感じがしますよね、
うんうん、
そうなんで今日もなんだ飲み物がこうね冷えたり温まったりしないようなぬるくなったり、しないようなステンレスグラスを買いに行ったんですけど、
うん、
はい、
うん、一番安いのは探して300円、ほぼ500円か下手したら700円とかそんな感じだったんで、
うん、
別にダイソーに来ても安これ安いのかどうなのかよくわかんないなと思いながら、まあ他の店で探すのもめんどくさいんで、まあ、500円だけは買ってきたんですけど、
うん、
うん、そんな感じで、いろいろ、300円ぐらいが当たり前とか500円ぐらいが当たり前の商品はたくさん出てますね、
うん
うん、まあそれでもまあやっぱなんだろうな、もうこういうデジタルガジェット向けのものに関しても、まあ、USB-C イヤホンとかでも500円ぐらいであったかな、
うん、
うん。とか、まあ AC アダプターとかね、そういうのもそうですし、うん。まあ特にスマホ周りは充実してるんで、
うん、
まあね、この辺のものが Amazon じゃなくて、パッとその場で、買えるっていうのはね、まあ便利っちゃ便利なので、
うん
うん、まあね、これからもまあまあ、ダイソーのお世話にはなると思うんですけれど。
うん
うん、あとはなんだ。随分前に話題になって買った、Apple Watch 用の充電器？
うん。
うん。ね、充電の、乗っけるところから直接 USB-A が出てるやつ。
うん。
まああれもまあ今んとこ使えているんで、まあ割と普通に使えるかなっていう、
うん、
うん、感じにはなってますね。うん。なんでまあまあ、なかなかね、100円ショップも、いろんなものの、原材料の値下げだったり、人件費の値上がりだったりとかで、前100円で買いたいものが200円とかになったりすることはあったり、中身の量が減ってたりすることはあるんですけど、
うん、
うん、まあまあ、まだまだ、ね、お手軽で、安くいいものが買えるってことが多いんで、うん、まあまたね、なんか面白いのが出てきたら、まあ紹介したいなと思いますね、はい、まあそんな感じでね、まあ Apple 界隈ではこの OS のアップデートはね、まあ一つの話題の中心になってて、
はい、
まあこれでね、MacOS は15セコイアが出たから、
うん、
2つ前に遡ると、MacOS、13、なんだ、ベンチュラか。それが、までがサポート対象ということになったので、うん、MacOS 12モントレーが、まあね、前から言っているようにサポート対象が外れると。
うん
うん、
いうことになってくるんで、まあ、その辺を厳密にね、サポート対象しかインストールできないよっていうふうにしてるソフトは、まあ、どのタイミングで実際切り替わってるかはね、そのソフトメーカーによると思うんですけど、もうモントレーには、これからインストールできないってなってるものもあると思うので、
うん、
うん、モントレーまでしか対応できない Mac 使ってる人とかは、まあ、その辺でちょっとなんかしら、ソフトがインストールできないとかね、
うん、
対応外とかって言われることが出てくるかもしれないんで、まあちょっとその辺はね、気をつけてもらえればっていうところになってきますかね。うん。うん、で、それと、まあこの2、3週間と言えばいいのか、9月に入ってからとか言えばいいのかな、
はい、
ちょっと携帯回線のところでいろいろな動きがありまして、
うん。
うん
うん、まあ、まず時系列で言うと、HIS モバイル、
うん、
まあ、HIS 元はね、旅行代理店だったんですけど、
うん、
まあ、今はね、いろんなところに手を出してホテルやったりとかね、
うん
うん、まあ、スカイマークとかも参画してたのかな、今はどうのかわかんないんですけど、
うん
うん、まあ、いろんなところやってるんですけど、まあ、そこのやってる格安SIMですね、
うん、
これが料金プランを変更して、自由自在 2.0 プランっていうのを9月5日から 5日に発表して10、そうか、当日から提供開始してんで、もう提供開始を9月の最初からしてるんですけど、
うん、
音声通話付きで、一番安いというかなんだ。音声通話付きで一番安く済ますと、月額280円。
うん。
日本料金が。まあこれデータ通信が100メガ以内で済んだ場合ですけどね。
うん。
うん。1ギガまでだと、100メガ使って1ギガまで以内だと、550円。
うん。
で、あと、かけ放題プランが今まで5分かけ放題だったのが1分増えて、6分かけ放題で500円とかね。
うん。
プラスで完全かけ放題で1480円とかいう風で、でもなんか HIS の話だと、
うん、
5分で済んでないけど6分かけ放題だったら無料で済むっていうのがでもなんか 30% ぐらいいるらしいんですよ、ユーザーの中で。なんで1分なんだけど、これで割と無料通話の範囲で収まる人が増えるだろうっていう
ね、
いうことなようなんですね。
うん。
あとは、地味に音声通話が30秒9円なんで、他のことの10円と比べてちょっと安いよとか、
うん、
いうのがあるんですけども、まあ、そんな感じで、で、あとはなんだ、20ギガとか30ギガプランが今まではなかったのか、うん、この辺を入れてきて、通話付き20ギガで2090円とか、通話付き30ギガで2970円とか、
うん、
なんで、まあ、この辺の2970円30ギガっていうのは、今いわゆるアハモとかあの辺のところがやってる金額を睨んで、まあこの時点ではアハモは20ギガで2970円だったのかな。
うん。
うん。なんであれと対抗して出してきたプランなんですよね。
うん。
うん。で、あと面白いのが、HS モバイル、さっき言った旅行代理店ということ、いうこともあって、うん、契約者向けに、優先特典を提供するっていうのをやってきてですね。
うん、
まあ、例えばなんだ、ハワイの、トロリーバス、これの1日乗り放題パスが無料になるとか。
なるほど。
うん。豊洲にある海鮮バイキングのイロハっていう、まあ、飲食店なのかな。
うん、
これが 10% オフになるとかですね、
うん。
あと自社がやってる変なホテルっていうホテルチェーンが、宿泊代金 5% オフとか。
うん、
Wi-Fi の、まあ、モバイルルーターなのかな、これは。これの利用料金が 50% とかですね。うん。まあ、そういう、あと、まあ、海外で使う eSIM かな、あの辺も料金プラン 20% とか、
うん、
っていうふうに、旅行に使うようなサービスの自社サービスが安くなるっていう、そういう特典をつけてきたっていうので、
うん。
うん。まあ、この辺は HIS らしいっていうかね、
うん、
面白い、付加価値の付け方だなっていうところなんですが、
うん。うん、
で、まあ、これが、HIS モバイルが発表したのが9月5日だったんですけど、うん、その後に、これはなんだ、9月の何日だったか、中頃ぐらいに発表したのかな、アハモが、プランを変更しまして、
うん、
今まで2970円で20ギガだったのが、10ギガ増量で30ギガになりますと。
うん。
なんで、10月1日からか、これは。うん。なんで、ね、値段据え置きで、20ギガから30ギガになります、ということをやってですね。
うん。
うん。で、アハモの場合は、このプランで、通話5分を無料がついてるのか。
うん。
うん。なので、まあ、そうすると、今の、HIS モバイルが、せっかく発表したのがあんまり競争力がなくなっちゃうっていうですね。やられてしまったという感じはなってるんですけどね、
うん
うん、でこうなってくると他の格安SIMもあんまりこうメリットがないというかそのお得感がないので、
うん、
早速追従してプランを変えてきたのが日本通信SIM、
うん
うん、これが日本通信 SIM の場合は、1ギガ290円と、20ギガ1390円。
うん。
それで、そうか。 今まで10ギガだったプランが9月30日から20ギガに上がって、
うん、
で30ギガだったプランが50ギガに上がりますと。
なるほど。
そうすると20ギガだと通話出て1390円、
うん、
で5分かけ放題もついていますと、
うん、
で2178円出すと50ギガで5分かけ放題ついてますと、
うんうん、
いうので、まあこれ実は改定前でもギリギリアハモに抜かれてはなかったんだけど、
うん、
それだともう明確なメリットが出せないので、もう大幅にデータ容量上げたっていうですね。
なるほど。
うん、なんで一時はね、ちょっと前まではまあ大体どこもどこでやってもまあ20ギガで月2000円ぐらいが当たり前かみたいな感じだったんですけど、
うんうん
うんうん、もうこの日本通信 SIM が2000円で50ギガをやってしまったので、
なるほど。
かなり、割安になるとともに他の格安 SIM もちょっとプラン今練ってるところだと思いますね、きっと。
うん、
なんでギガ単価が一気にここで下がるっていう現象が起こっています。うん、というので、まあで実は日本通信、あ違う、さっきの HISN モバイルって、
うん、
ドコモから直接回線を借りてるんじゃなくて、
うん、
この日本通信 SIM から借りてるんですね。
ああ、なるほど。
そうなんで、ただまあ日本通信 SIM としてはまあ別にその HISN モバイルに対応しようとして値下げした容量アップしたわけじゃなくて、当然アハモに対抗するために容量を上げてきたんですけど、
うん、
うん、
ただそれによって、HIS モバイルが作った新プランがなんかインパクトなくなっちゃったっていう、
うん、
なんか巻き勢食ってるみたいなことになってるんですけどね、
うん、
うん、なんでまあ、今月のもだった動きはこれぐらいの3社ぐらいなんですけど、多分来月ぐらいから他のところも料金プランいじり始めると思うんで、
うんうん、
そうなんだ、
うん、ちょうどそろそろ乗り換えるかとか、なんか増やすかとかね、
うん、
考えてる人はちょっとこの辺のニュースに気をつけてもらって、どこが一番いいんだっていうね、どこが一番向いてるんだっていうのを自分に自分で調べてもらってね、
うん、
それで、
はい、
決めてもらうといいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、まさに僕IIJ ミオからアハモに変えようかなと思ってたところだったんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
うん、
ほんほんほん、
けどなんか IIJ ミオのアプリ見たらなんか9年7ヶ月とかに書いてあって、
うん、
IIJ もう10年か、10年まではやってみようかなとか、なんか妙な情が湧いてしまって、
うん、
やったところにその時はアハモがまだ20ギガだったのが30ギガになるということで、
うん、
ちょうど今日のタロケンさんのネタの最初の頃にちょうど僕がっち当たってたところだったので、じゃあもうちょっと待ってみます。うん、
そうですね。うん、
母親の部分を合わせると、そういうファミリープラン的なやつだったら IIJ ミオが、まあ、超厳密には調べてなかったんですけど、うん、IIJ ミオがもう、まあ、納得できるぐらい安い感じだったんですけど、アハモの方が安いっていうことになって、
うん、
10年経って、しかも IIJ のブランド名を捨ててでも乗り換えようかなとちょっと思ってたぐらいだったです。タイムリーでした。ありがとうございます。
なるほど。
うん、
そうなんですよね。
うん、
で、あれか、まあ、ちょっと前に、ポモ 2.0 が、
うん、
もともとはね、この辺のアハモとか、ポモ 2.0 とかは、どっちかっていうと、データ通信を大量に使って、電話はそんなに重視してないユーザー向けみたいな感じになってたんで、
うんうん、
電話の機能を削ってて、
うん、
転送電話とか留守電話できませんみたいになるのが、ポボ 2.0 はなってたんですけど、
うん、
あれがポボ 2.0 では留守電と転送ができるようになったんですよね。
うん、
でそうするともうほぼ普通の回線、うん、電話をそこそこ使うユーザーも使えるようになってたんで、
うん
うん、まあ、今僕も、メイン回線は IIJ ミオの AU なんですけど、
うん、
まあ、そしたらもうアハモに行ってもいいのかなと思ってはいたんですけど、
うん、
でアハモで、何ギガかな、180ギガぐらい使うと1月あたり2000円で20ギガぐらいとかになるのかな、
う
なんでそっちに行ってもいいのかなと思ってたんですけど、うん、アハモがこうなってくると、うん、アハモの方がいいのかと思ったりとかね。
うん、うん、
うん。で、アハモだと、前もちょっとね、話したように、その、アジア方面とかの海外行った時に、そのまま使い放題プランが全くそのまま無料で、この日本と同じように使えちゃうっていうのがあるんで、うんうんうん、海外行くとアハモが圧倒的に有利なんですよね。
うん。
うん、で、留守電も、ちょっとアハモが転送とか留守電の対応がどうなってるか確認してはいないんですけど、うん、iPhone 自体でね、OS で、iOS 自体で留守電の機能が使えるんだったら、特に留守電機能とか転送機能とかがキャリアになってもいいので、
うん、
そしたらアハモ日本もありかとか今ちょっと考えたりしてるんですけどね。
うん、うん。
うん。なんで、この携帯キャリア事情がちょっとまだ、今年いっぱいぐらいまでとか、来月再来月ぐらいまでは、いろいろと変わってきそうなんで、ちょっと、うん、今僕は IIJMIO、今使ってる IIJMIO の契約多分2回目ぐらいかな、と思うんですけどね。
うん、
僕はだいたい1年か1年足らずでいろいろ乗り換えてるんで、
うん、
1回出てまた戻ってきた感じなんですけど、もう8ヶ月ぐらいになってるんじゃないかと思うので、
うん、
まあそろそろ、乗り換えてもいいかなと思うんで、まあ、ちょっとね、様子を見つつ、どこがいいのか、どっからどんなプランが出てくるのかっていうのを、まあ、ちょっと、気をつけて見ておいて、まあ、それでね、ちょっとゆっくり考えようかなと、
うん。
うん。いうふうに思っているところですね。
うん。うん、
まあ、こんな感じになってるので、まあ、BG はまあ、あれでしたっけ、メイン回線はソフトバンク直なんでしたっけ、
うん。
うん。まあまあその辺はまあまあ、ね、あれか、まあ、BC の場合はあれか、法人契約してるからとかいろいろあるからそんなに簡単には
乗り換えられないのか。いや簡単に乗り換えれるけど、
うん、
やっぱなんかこの辺怖いんだよな
怖い、
うん、
っていうと、
その品質的な問題が、
あ、
どうなんだろうなって常に思ってる感じかな。
うん、
うん、
そうか。
で俺は特にあの無制限で使いたいから、
は
あ、
は
あ、使うときはアホみたいに使うと思うので、
うん、
でそもそもそういう契約がないじゃん。
まあやるとしたらアホも大盛り50ギガプランとかそういう、
うん、50ギガぐらいでしょ。
で5000円かか
る、うんうんうん、
その辺ですかね、
うん
うん、
まあまあだからテザリングにするとどっちみち20ギガがいっぱいですとかになるんだけど、
うんうん、
って感じだな。俺はだからなんか、まあ、あの、こういうことを考えたくないので、もうドカッと、
うん、
あの、だから au も一応契約してんのか。
ああ、そうなんだ。
うん、その二つは仕事用に、うん、って感じかな。
うん、うん、
うん。
なるほど。まあ、この辺はね、こまめに変える派と、もうめんどくさいから、あの、メガキャリアでずっと使って
ます。そうそうそうそうそうそう。
大きく二つに分かれます、ね。
うん。
うんうん。あ、ちなみにアハモの重りは50じゃなくて100ギガか。
うん。
うん、なんでこれも110ギガになるのか。
100ギガだったらいいね。
うん。アハモが4950円で110ギガになりますね。
そうか。まあ、でもドコモの回線なわけでしょ、う
ん、回線はドコモですね。
うん。うん、じゃあいらないかな。
あ、そうか、そういう感じなのか。
うん。
なるほど。うん。まあ、その辺はね、まあ、どの回線をね、メインに置きたいかとかね、各回線どうするかってのもありますからね。
うん。
うん、なんで、まあまあ、まあ、ただ使い勝手的に、うん。まあ、もちろん会社にもよるから、なんとも言えないけど、うん、まあ、逆に言われたら僕はメガキャリアから、抜けちゃってから多分10年ぐらいになっちゃってるんじゃないのか、
うん、
もうソフトバンクから出て以来他にも au とかドコモとかに直契約したことないので、
うん
うん、まあ実際比べられてるわけではないんですけど特に不便とかを感じてないので、
うん
うん、まあね、あの、まあ僕もで、まあね、そんなに使うことはないけど一応常に au、ドコモ au ソフトバンク、
うんうん、
まあ、あの、予備プランで安いプランとかにはしてるけど、一応3回線は持ってる状態にはしてるので、
うん。
うん、まあ全部かけやすいんですけどね。
うん。
うん。なんでまあその辺のね、組み合わせと、あとはまあなんだ、メインの iPhone と サブの iPhone SE2 と、iPad Pro と、まあ、その辺を、どこのキャリアと容量にふわり振るかとか、そういうのを、まあ、考えながらやっていくみたいな感じにはなっているので、
うん
うん、まあね、そんな感じもあるんで、まあ、ちょっとしばらくしたら、この辺の動きが落ち着いたら、まあ、ちょっとまた整理し直そうかなと、
うん
うん、いうふうに思っているような感じですかね。
うん、
まあ、僕の方からはそんなところかな。うん。
まあ、今週そんな感じかな。まあ、先週ね、滋賀県の方に行って。
うん、お疲れ様でした。
うん。で、帰ってきて、まあ、向こう行ってる時にはさ、もう集中してるから、うん、テレビとかあんまり見ないからさ。
うん、うん。
で、帰ってきてテレビ見たら、うお、滋賀、能登半島こんなことになってんだっていう。
ああ、そうですよね、うん。雨でね。
いや、だから雨降ったらやばいと思うよって、一回言った俺が、うん、あの段階で指摘してんのに、
うん、
なんでこうなるかねってやっぱ思うよね。
まあね。
絶対台風とか雨降るとやばいと思うよって、
うん、
行けばわかんのに、
うん、
なんでこんなことになるかなって思うよな。なんかまあ、非日常が日常になっちゃうんだろうな。いや、いろんなところを見て、これちょっとやばくねってところ、てんこ盛りだったのよ。
まあ、そうですね。
うん。で、まあ、台風は来ないよねっていう前提で進んでたのか、よくわかんないけど。
うん。
いや、だから、ほんと、あんなアホ知事選ぶからこういうことなんだよって思うけど。
まあ、でも一応、石川県知事は、前回は、ボランティア来るな来るなでずっと言ってたけど、
うん、
今回はなんか動きが早くって、すぐになんかボランティアすぐ来てくださいって言って、逆に、被害、被災地では、ちょっとまだこっちが準備したり、できてないんで待ってくださいって言ってぐらいな感じで早く動いたいはいたらしいですけどね。
うん。いや、じゃなくてだよ。うん、そもそもだからこうなる前に、一段落つけるスピード感を、うん、なぜそういう危機意識が持てないのか。
うん。
だって俺が一回行っただけでやばいだろうって思うんだよ。
うん。
なのにずーっと進まずに、で多分今回の感じまあ細かくさリアルタイムに見れてないからよくわかんないんだけど、
うん、
そういうことを想定した避難とかって準備されてたのかなっていうさ、
どうでしょうね。
そう、いやだってもうそもそも想定外のことが一発起きたわけだから、
うん、
それはあの状況の中では想像するべきなんじゃないかと思わないのかなっていう、って感じだよな、なんか。
まあそうですね、まあ。実際相当な被害が出ている。
出ているじゃない。
大変な状態になってますからね。
そう。
うん、
いや、だって本当に一発台風でも来たらえらいことになるぞっつうのは、
うん、
すぐわかることだと思うんだよな。
まあ、そうですね。
うん。いや、だって、何能登半島入って、だから被害が大きくなってきたところの、そもそも道路が、これ大雨降ると絶対やばいだろうってところが、もうたくさんあったのよ。そもそも。で、そんだけ大きな地震があって、切り立った山とか、そもそもやべえだろうっていう想定ではなかったのかなっていうか。いやーって感じがすんな、なんか。まあ、人間ができる予防の限界っちゃ限界なんだろうけどね。
まあ、そう。
にしてもやっぱ舐めすぎだろうってちょっと思っちゃうな、自治体に関して言えば。まあだからそこが難しいのがさ、やっぱ、
うん、
現場にいればいるほど非日常が日常になっていくからね、どんどん分かんなくなっていくんだろうなっていうのもすごい理解できるんだけど、
うん、
うーんって感じだな。もうほんといかんともしがたいっていうか、
まあそうですね、
うん、ただでさえ関連死が多かったりとかいろんなことがあるのに、こんな感じかよ。んで、またそれを報じるテレビ側ももう、なんか、もう、その、同じようなことばっかじゃん、なんか。
まあまあね。
その取材を OK してくれた、あの、お孫さんが亡くなった人かな、あればっか映すんだけど。いや、まあ、それ映すのはわかるんだけど。いや、もうチートやりようはないのかなって正直思っちゃうっていうか、
うん、
被災地のやっぱあれってこれ正解なのかなっていうのはめちゃめちゃ思うな、やっぱ。
そうですね。
うん。
なんだろう。書いたったら感情に訴えるとか。
そうそうそうそう。あの、そう、あの、輪島のさ、あの、交差点ところのビルが横倒れになって、あればっか流してたじゃん。地震の後とか。そればっかなんだよな、っていうかさ。その、あんたたちが流すことが防災の何かに役立つっていうのは、なんかないのかな、とかってちょっと思っちゃうんだよな。うん、まあ、とはいえ、やれることがそもそも限られてるのはね、十分理解するから。一概に全部がっちゅうわけもいかないんだけど。
まあそうですね。
マジかよって感じじゃない？
まあ、今回本当にこれ台風来たら危ないよって言ってたら本当に大雨来ちゃいましたからね。
だろ
う？
言ってたろ？俺は間違いなく。絶対やばいと思うよって言ってたじゃん。
まあ言ってましたね。うん、
なぜそれを想定していろんなことを急速にや、スピード感持ってやんなかったのか。まあまあ、その各自治体にするとかもね、自治体自体のマンパワーがもうあんまりないとかっていうのも十分理解できるんだけど。だからまあ、その石破さんが言ってて、まあどうなるかわかんないけど、本当に、防災庁っているよ、マジで。
いや、まあ、それは いるでしょ、
ね。いる、もう、こうなると、いる、はい、絶対に。
だって、もう、これからも間違いなく、こういうのが来る。
起こる。ね、うん。ねえ、その、ノウハウをどっかに蓄積していって、うん、何か起こった時には、そのノウハウ持った人たちが、ダッと展開できるように、もうしないと。
うん。
つい、1月1日だぞ、あんだけの人亡くなったの。それでまた十何人も、なくすって、
うん、
ありえないと思うよっていうか、
うん、
どうなってんだよって思っちゃうんだよな。
うん、この辺はちょっと本当に真剣に考え
ないと。考えないと。
まずいですよね。
で、台風に関してもどんどんどんどん強力になっていく感じがするから、
そうですね、
やっぱそういう意味では本当に考えないと、自治体がやっぱりできることにそもそも限界があるから、
うん、
うん、やっぱり一箇所にノウハウと人を蓄積してっていう、まあ難しいのはわかるんだけど、
うん、
やっぱそれは急務だと思うな、なんか、
まあちょっと本当にね、そういうところもあるし、
うん、うん、
まああとは、まあ、そうなんだろうな。まあ、能登は、まあ、まあ、今回、能登空港、まあ、空港周りがね、道路が被災しちゃったから、まあ、なかなかね、それが、あの、開発、なんか、復興に当てる拠点に、できるまで時間かかったけど、割と、なんだろう。今、割と、あの、またなんか、一部で、空港作ろうぜ、みたいなの動きが出てきてて、今、山梨県が空港を作ろうとかって調査始めてんのかな？
そうか。
うん。で、あと、埼玉と群馬の県境あたりに空港を作れないかって言って、
うん、
あの、言ってて、なんか、やってるらしくて。
うん。
うん。で、まあね、前からも言ってるんですけど、静岡って、静岡市って、あの、東も西も、 山が海まで迫ってるから。
まあそうだよね。本当に、うん、あの海まで迫ってるもんね。
そう。だからあそこの地震とかであそこの両側が塞がれると孤立するんですよね、
う
ん
う
ん。
そうだよね。行きようがなくなるもんな、あんなとこ。
まあ船しかないんですね。
うん。
でまあ地元にね幸いの物流の大会社の鈴代があるから、うん、鈴代とかそういう災害が起こった時はあのもう計画立ててるらしいんですけど、
うん、
どういうふうにこう自社の船と、うん、あとガソリンスタンドとか持ってるから、
うん、
自社の船とか物流とかガソリンスタンドとかでいかにこう静岡市内をなんか守っていくじゃないけど、
うん、
ね供給をやるかとか考えてるらしいんですけど、うん、まあプラスやっぱり空港があるかどうかによってまた別の選択肢、荷物でも人を運ぶんでも、
うん、
ね、あの出てくるんで、
うん、
で考えるとまあやっぱ地方空港作ってあの運営が厳しいとか赤字とか就航路線が全然ないとかっていうところがたくさんあるから、
うんうん、
お金もかかるし大変ではあるんだけど、
うん、
いざなんか起きた時にやっぱ空港、まあ、山梨かなんかとか海もないから地上の道路がやられたら全部終わりじゃないですか、
うん、
新幹線もないし、
うん、
うん、でだからそういうところに空港を作れるなら作っといた方がいざ災害あった時に一つの道筋になるっていうのはあるから。
そうだね。いやだからその、うん、まあまあまあ考え方だけどね、うん、あの大規模な空港ではなく、
うん、
そのそれこそオスプレイが着陸できるような。だってオスプレイってそもそもそういう目的だろあれ。
まあでもなんだ、あの避難する人を運びたいとか逆にあのボランティアの人間運びたいとか。
あ、それは怖すぎるね。オスプレイは
さすがにあの1500メートルの滑走路でもいいから旅客機が飛べないと。
そうだね、そうだね
っていうのはあるんで、まあ、
う
ん、最小規模で、
うん、そうね、うん、通常運用、そう、通常運用するんではなく、やっぱり、その、うん、まあでも、日本全国にいくつかだと思うのよ。その、両方の道路が止まったらもう入れなくなるなっていう、だから、紀伊半島とか、
うんうんうん
う
ん、
そういうところはやっぱりそういう整備はね、
うん、
って思うよね。もういくつか10個もないんじゃないのって思うけど、わかんないけど。
まあそうですね。まあ被害の相方によるけど、
う
ん、まあ
そう、
ほとんどは海には面してるから、
まあ、まあ、
海からは行けるかってい
うのは。いや、でも今回みたいに、その海も使えなくなったじゃん。
うん、ああ、こう、港がね、使えなくなると、ね。
そう、だからそれ考えると、やっぱり、
うん、
その、本当に、通常ね、六角形を飛ばすっていうことではなく、
うん、
そのヘリポートではどうにもなんないからっていう範囲のもの、
うんうんうん、
それとかそういう系統の、まあ、うん、まあよくわかんないけど、その世界の、その何、そういう戦争屋さんたちがそういうの作ってくかもしんないじゃん。よくわかんないけど。
まあね。
うん。だからそういうものを、災害省として導入しといてとか、
うんうん、
やっぱそういうことはもういるだろうって思うけどな、なんか、
うん、まあだからまあだいたいまあ今空港を作るとすると最小クラスだと、滑走路1500メートルあれば、
うん、
とりあえずなんだ、100人は乗れないぐらいのジェット一番小型のチェック。
なるほど、なるほど。
うん。から、で、あとはその空港ターミナルをどうするかあったけど、空港ターミナルめっちゃ簡易にしといて、
うんうん。
まあ、それで、日常的に、コミュータ便なり、
うん、
そういうちっちゃいところ飛ばすんなら飛ばしといてもいいし、
うん、
まあ、普段そこまで使わないけど、いざ災害時に、まあ、そういうね、人道支援だったりとか人を運んだり
して、うんうん、そうそうそうそう。
するぐらいのを、まあ、
うん、ハブになるような、だからね、ね、うん、場所に、とか、いうことも含めて、うん、その災害省的なものが温度取って、うん、拠点作っていくとか、やることにもう誰も反対はしないだろうよって思うんだけど。
そうですよね。
うん。もういると思うよ。うん、でも本当今回は、っていう感じだよな、なんか。
まあ、そうです、
ね。
なんでね、 まあまあこれからもまだね、
いや怒ると思うよ、うん、九州とかは本当に気をつけといた方がいいと思うから、
うん、ですよね、
うん、
うん、はい、
鹿児島とかも厄介じゃん、
まああそこ最
高パワーですね、あっち側ね、あのあっち側よ、うん、その、向こう側ね。
うんうんうん。南側の方、ね。
もうそう、荒行くの、つれえ大変だもんな、通常でも。
まあ、そうです、ね。
うん。
うん。
とかって考えると、台風が一撃目、巨大台風が一撃目来る可能性は、全然あんじゃん、
うん。ありますね。
うん。で、その、沖縄ほど、万全ではないじゃない。
まあ、そうですね。
うん、沖縄見てると、まあ、万全だな、家の中にいればっていう感じの街並みになってんじゃん、もう。
まあね、沖縄はもう本当に大昔からね、ずっとそんな
こと。そうそうそうそうそう、そう、うん。って考えると、やっぱそういうことも含めて、どこまで想定できるか、まあ、コストかかるけどね。
まあ、まあ、それはあるんですけど、
ね。でも必要だと思うよってすげえ思うな、なんか。
まあなんでそれも含めてね、
うん、
うん、まあちょっとね、新首相がどうしていくのかね、
そうだね、
もあるし、まあうん、各自治体もどうするのかってのもあるだろうし、
そうだね、
どう考えるのかってのもあるし、
うん、あるからね、
う
ん、いや今回は本当に痛恨の極みだと思うよ
ですね、
うん、ようやくって感じじゃない、だって、うん、1月1日だよ起こったの、そんでも9月になってもっていう状態で、ここであんだけになると、
うん、
まあもう、精神的な面で相当って感じはするよね。
まあまあまあ、それは、うん、そうみたいですね。
ねえ、
うん。
ってなると、やっぱりそういうさ、その心のケアも含めて、
うん、
やっぱものすげえ考えていかないとっていう気するんだけどな、なんか。
そうですね。
うん。
うん。なんで、まあ、なかなか難しいけど。
いや、そうそうそう。ね、けど、挑戦し、うん、そこ、やっていかないと。
うん。
もうこんだけ変な気候になってるわけだから。って思うな。だから本当、ま、あの、西日本は全然暑さが引かないんだよ。
あ、そうなんですか。
朝と夜は、まあ、あの、熱帯夜みたいなことはなくなったなと、比較的涼しくなったなって感じるけど、うん、日中何にも変わりゃしねえよ。
え、まず30度クラスとかそんな感じ？
全然だ。
ああ。静岡は、まあ27度とか、
うん、
まあたまに暑いと29度とか言ってるけど、30度はあんまり見かけなくなったかな、日中。
そうですか。
全然30度いってるよね、哲夫君。
37にはいかなくなったけど、
そうそう。32くらいだよ、
うん。そんな感じなんだ。
でも、ほんと、けったいなことに32で、ちょっと過ごしやすいかってなってるから。
そんなレベル。
あ、もうそんなレベルだよ。全然半袖半ズボンが変えられないもん。
ああ。
いや、もう10月になんだけどって思いながら。
そうですよね。
うん。そんな感じだよ、西日本。言っとくけど。
ああ、やっぱ、その辺もやっぱ地域差あるな、やっぱ。
相当あると思うよ。
ああ。
だから多分広島あたりぐらいまでそういう天候じゃないかな、これ。
そうか、
うん、っていう時代に突入してるわけだよ。って考えるとさ、本当に考えてそこにコスト割くべきだと思うんだけどね。
そうです、
うん、
今までやってきたままじゃ対応できない、
できなくなっていくと思うね。だからそもそもこの辺りもその台風が何発も食らうから、そういうことには慣れて、うん、必然的にそういう街づくりになってるはずなんだけど、
うん、
そのキャパを超える感じがむちゃくちゃする、うん、なんかここ何年かで、
ね、うん、まあまあそうですね、
うん、っていう想定は各自治体がもうしとくべきなんじゃないのとかって思っちゃうね。
うん、 それはありますね。まあね、なんで、まあそれも含めて本当にちょっといろいろと模索していかないといけないですね。
うん、そうだね。で、やっぱりこの能登半島のね、まあ大した支援はできないけど、
うん、
ね、できる範囲でやってあげたいなというのを改めてまた思いますよ、なんかね。
それあります
ね。うん、ほんと、たまんねえよ、これっていう感じがすんな。
うん。
うん。
ですね。
そう、だから、いったー、街並みがこんなことになってたんだと思いながら、リアルタイムで見てないから、ほ
ん
と帰ってきて人だらけついて、あ、そういや、能登水害って言ってたなと思って見てびっくりだったから。
うん。
あそこにあんだけ水があって、やっぱ山なんだろうな
まあ、そうなんですかね。
そう、でっかい川があるっていう印象ではないんだよな。
で、今までも特に、そんなにその能登半島がひどい水害ってあんまり聞いた覚えなかったですもん、
うん、
これまで。だから、うん、まあやっぱその台風の来方とか降り方とか
降り方だろうね。まず降り方が異常なのと、ね、やっぱり、
うん、
あれだけ大きな地震があった後だから、
うん、
山もまともに見えててまともじゃなかったんじゃないかって気はめちゃくちゃしたのよ。言って
そうか、今までだったら山で吸収してた水分が全部外出るとか、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、ね、特にやっぱり山があって深いから、うん、そんなとこまでチェックいかないじゃん、
うん、そうですよね。
うん、そこ自体が脆くなってんじゃないのっていう感じは言ってすげえ思ったのよ。だから台風来るとやべえと思うよっていう話になってんだけど、
うん、
一回だからあんだけの地震があった後だから何が起こっても分かんないよね、うん、だってそんな経験したことないじゃん、
うん、そうですよね、
うん、
うん、
だから多分そういうことで一気に水が吸収できなくなってたりとか、うん、なってんだろうなあれっていう感じだよね。なんか
まあまあそんなことかもしれないね、
うん
うん、
いやだから本当に怖いっす、
うん、
ね、
うん
しっかり準備する。で、まあ、こういうね、ことに対して、ちゃんとコミットして、できることはできるだけね、うん、やれるようにしてあげてもらいたいなと思いますよ。
そうですね。
うん、だからまあ、11月に中継が一段落するから、やっぱもう一回行ってみっかなとは思ってっけど。
ああ、そうかそうか。
うん。
そうですね、これからまた冬が来るわけですもんね。
いや冬だよマジで。あ、まあ、ね、仮設にほとんど入れてんのかな。いやその辺の状況も本当に伝わんなくなってるから、
うん、そうですよね。
仮設が嫌でやっぱりその家でまあ多少崩れてるけどみたいな人たちが本当に冬越えれるのかも含めて、で今回の水害でねそういう人たちがどうなってるのかも含めて、
うん、うん、
本当に時間、急いでやんないと、
うん、
って思うよ、マジで。
そうです
ね。うん。
うん。
と思います。だからまあ、本当は明日は我が身ということでですね、もう何度も言いますけど、うん、こういう時に本当に当てになるのは、うん、自治体ではないから、自治体は何度も言いますが、うん、公平にいろんなことをやんないといけないから、もう必然的に後手に回っていくんだよね。システム上。
そうですね。
うん。そうなると、やっぱり NPO、だから局地的に動いていくゲリラ戦ができる NPO の人たちを支援するというのが、こういう大規模災害の時の一発目の援助っていう意味では、すごい意味があるから、できれば、猫も尺子も赤十字とかそういうことではなく、
うん、
同じ金があるんなら半分はそっち。半分はでかいところ、
うん、
これで2段階で時間差でどうにかなんなくらいの、うん、その感覚を持っといてもらいたいなって思う。
そうですね、
うん、
うん、
だと思うよ。だからまあ山本くんところも大変だろうなと思いながら。
でしょうね、
うん、
うん、まあね、
うん、
もういろんな災害いつ来るか何来るか分かんない。
分かんないですから。で、また台風来るって言ってるし。
う まあ、どんどんなんか新しいタイプができましたってニュースがね、
うんうんうん、
流れてますからね、
うんうん。だからそういう意味で、だから台風そのものよりも、やっぱりそれに伴う線状降水帯がもうどこにできるかよくわかんねえっていう状態になってっからね。うんうん、
そうなんですよね。
うん、
もはや台風がいるところが危ないだけでは済まない。
済まない感じがするんじゃん、このさっき、うん、この間のあれはね。
もう、静岡なんかまさにその例ですよ。
うん、だって、あの、台風が直撃したはずなのに、俺らは全然平気なんだよ。うん、普通の風じゃんみたいな感じだったから。
で、アメリカで、静岡で、毎晩大雨って
雷大雨になってるっていう。
雷になってるし、みたいな。
雨もそんな降ってないんすけど、みたいな感じだったから。
そうですよね。
そういうことが気候的に起きうるってことだと思うんだよね、
うん、
もう。
うん、もうこれから多分あると思いますよ、
うん、うん。
うん。
だからそう考えると、台風が来る来ない別に、やっぱりそういうことができないかっていう意識は持っといた方がいいだろうね。うん、
それは必要だと思いますね。
うん、で、
うん、
やっぱりあれなんだろうな、やっぱりこの時期だけでもいいから、
うん、
ウェザーニュース的なもの、
うん、
有料でお金払ってでも、
うんうん、
この時期は入っとくとかっつうのはありかなとは思うよ。
あ、まあそうですね、
うん
うん、
まあ真夏とか真冬に台風来ることはあんまないから、うん、その時期はいいけどとか、
うんうんうん、
いや、まあ、そういうことも必要になってくるかなってちょっと思うね、なんか。
まあ、だからテレビだけじゃなくてね、まあ、ネットでも、まあ、いろんなその天気予報サービスというかな、
うん
うん、そういうサービスが、
そうそうそうそう、うん、
まあ、そういう中で、まあ、ね、いいと思うものはちょっと、
そう
か、ね、ピックアップしておいて、複数の情報源持ってくる、ね、
そう、台風シーズンの時だけでも、そういうのに入っとくとか、いう警戒感はあっていいかもね。
うんうん、まあ、あと一応僕も今年になって入れたけど、その地元 の、 しあの県がやってる災害用のアプリ、
あああるよね、うん、
うん、まあそれを例えばまあ、もちろんその災害の可能性とか大雨とかの可能性があるかって警報とかそういうのも流れてくるんだけど、
うん、
なんだ、災害に起きた時にどう行動するかを最初に想定しといた、なんかこういうのプランを作りましょうみたいなのがあったりとか、
うんうん、
こういう機能があったりするんで、
うん、
であとはまあ実際 に、 そのに、ね、避難場所どことかそういう情報もまとめられたりするんで、
うん、
まあ、もし使ってなければね、ちょっと自分の地元でどんなものがあって、どんなね、そのアプリなりサービスの中で何が受けられるとか、そういうのはちょっと確認しておいてもらうといい。
そうだね。で、やっぱそう、災害用のアプリもさ、やっぱ本当に災害省みたいなところが、
うん、
やっぱ一括して作っていく。で、そこのネットワーク網みたいなのも作っていくって、やっぱどう考えても急務だよね。うん、それ自治体でバラバラにやっててもって、
うん、
ちょっと思うよな。
まあだからなんだ、一番いいのはその、ね、災害庁とかがあって、
うん、
で、それで、例えば、都道府県単位のアプリ、市単位のアプリ、
うん、
あと、町単位とか、そういうもっとちっちゃい自治体向けのアプリっていうのをつって、うん、もう配っちゃって、あとは、その各自治体に合わせて使ってください
ね。カスタマイズしてっていうね。
そう。
大筋は変わんないっていう状態にしとかないと、うん、とか思うよね、
うん。うん。で、その上で、県と市と町とのアプリはちゃんとなんか連携できてるとか、
うん、
うん、そういうのができるといいわけですけど、
ね、そう、うん、まあ、そういう構想を、だから災害庁は人は後にしても、うん、そういう構想を打ち出すみたいなことはさっさとやれよって思うね、うん、
そうですね、
うん、
うん、
やれ、DX に金出しますとかやんないといけないのはお前らなんだよってすげえ思うよマジで。
まあそうですね、
うん、
うん、まあね、んでね、まあその目を上で、まあね、政府がやってないことは、まあ自分で自分を守っていくしかないですから。
そう、う
ん、まあね、ちょっと時間のある時にもそういうの探してもら
って、そうね、見直してが考えてっていうだけでも多少違うと思うので、
うん、そうですね、
うん、
はい、まあね、ちょっと日常からもちょっとね、頭の片隅に置いておいてもらえばいいんじゃないかな
と思い
ますね、
うんうん、はい、
はい、じゃあ今回はそのところですかね。
だね、
はい、じゃあということでお届けしましたアップルンルンでした。お届けしたのはタロケンと
鉄尾一郎と
BJ でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。